私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とがあなた方にあるように。アーメン。マウントを取るという表現を耳にすることがございます。もともとは動物の行動を表す言葉でありましたが、まあ、最近では人の間についても用いられるようになったようであります。まあ、若い世代を中心にマウントという言葉がこうよく使われるのであります。マウントを取るとは、自分が相手より優位にあるとするとアピールする行為、まあ、このように説明されます。ある心理カウンセラーが次のように書いています。マウントの取り方には、まあ、3つのタイプがあって、1つはプライドが高い、2つ目は否定的である、そして3つ目は自慢型。プライドが高い人は、まあ、負けず嫌いなことが多いためでしょう。何に対しても自分の話を持ち出し、この会話の中心を自分に持っていこうとする、まあ、そういう人、顔が浮かぶのかもしれません。まあ、裏が返せば自分に自信がないということになるのでしょうか。否定的なタイプは、他人の発言に対して、まあ、でも、など、そういう言葉でこう遮る習慣があり、他人の成功を素直に喜べず、荒探しをするタイプだと言われています。自慢型は、俺ってこんなにすごいんだぜ、こんなに頑張ってきたんだぜ、逆にこんなに苦労してきたんだ、こんなに僕は貧乏だった、そういったいいにつけても悪いにつけてもこう自分を自慢する、そういったこう言葉を会話のこう隙間隙間に入れてくるというわけです。マウントとはつまり人よりもより上に立ちたい、それを確認するために具体的な相手と比較して、ほら自分の方が、自分の方が苦労してる、自分の方がすごいと、まあ、言いたくなるということであるわけです。勝利ということについて考えてみますと、まあ、このような理解と似ていると思えてくるのです。あの人よりも私の方が上手だ、あの人よりも私の方が優れている、何かにつけこう人とこう勝負をして私の方が勝っている、あるいは逆に私の方はダメだ、このようにこう考えてしまうのもことが私たちにはあるのかもしれません。勝利に関しても、敵より上に立つ自分、敵を打ち負かす私たち、まあそんなふうに考えるのではないでしょうか。聖書に登場する弟子たちも同じようであったようです。イエスに従っているのですが、彼らは心の内で考えている。これから向かうエルサレムで、私たちの師であるイエスは、神の力を振るってローマを打ち倒す。そして、あのダビデ王国を再建するんだ。そういう期待のもとに従っていたのであります。ですから、イエスが捕らえられると、彼らは、 逃げ出してしまったということを私たちは知っているのであります。今日は主のエルサレム入場の日曜日でもあります。入場とは、主法にも書いてありますように城に入ると書きます。それは敵に勝利した王が軍勢を率い威風堂々と凱旋する様子を指しています。人の思いに従った勝利とはそのようなものであります。福音書によると弟子の群れが、また他の福音書によると群衆が神を賛美して主の名によって来られる方王に祝福があるように、天には平和、意図高きところには栄光と叫んだとあります。賛美する弟子たち、歓迎する群衆はエルサレム入場を果たしたイエスに勝利した王が凱旋する姿を重ねたに違いありません。人の期待した通りの勝利をイエスに重ねているわけであります。私はこのエルサレム入場の場面を思うとき、アメリカの教会での経験を思い起こすのです。アメリカに入国したのが2008年6月のことでありました。その年のイースターはもちろん四旬節も終わっていたわけですが、アメリカで四旬節からイースターにかけての教会歴における流れを最初に経験したのが翌年2年目の2月、チャールストンという美しい町に1ヶ月滞在した時のことでありました。2月のある水曜日、チャールストンでお世話になっていた聖マタイ教会で灰の水曜日が、行われるということで出席いたしました。多くは覚えていないのですが、日記によると額に墨で十字の印をつけてもらったと記載されています。またその礼拝後に教えてもらったのは、この灰は前の年のエルサレム入場の礼拝で使ったシュロの葉を燃やしたものだという話でありました。日本の教会ではそんなことを経験したことがない私は何のことかと思っておりましたが、このことはとても大切なことを教えているように私には思えたのです。四旬節の流れを押さえておきましょう。灰の水曜日に始まり、40日間四旬節を過ごすわけですが、そして主のエルサレム入場、主の受難という日曜日を迎え、受難週に入るわけです。これがこの時期40日間にとどまるのではなく、次の年の灰の水曜日につながって、そしてそれが毎年こう繰り返されている。この繰り返しはとても大切なことだと私には思えたわけであります。アメリカの教会でエルサレム入場の礼拝を迎えたとき、人々がイエスを歓迎して迎えたように、ホサナとの賛美の声を上げ、会衆はそれぞれシュロの葉を手に賛美歌とともに入場してくる 指揮者と聖歌隊の一行を迎えるのであります。まあ、私も聖歌隊の一員としてその時入場したんですけれども、なんとなくこう不思議なあの感じで、みんなね、ホサナって賛美歌を歌いながらこう入る。そしてこう礼拝がこう進み、先ほど読んでいただいたように受難の場面をの聖書朗読を聞き、そして説教が終わった後、先ほど白の葉を振っていた会衆が誰からともなく一人一人その白の葉をこの聖卓の前に置いていくのであります。まあ、かなりの人数でしたから、ここがこう白の葉で山積みになるわけです。この時のこの白の葉がその後燃やされて、確か聖金曜日が終わった土曜日に、イースタービジルという礼拝をするんですが、その時に大きなドラム缶にこう白の葉を入れ燃やし、それを灰にするわけであります。人の思う勝利というものは、エルサレム入城を果たしたイエスを凱旋する王として迎えることで表されました。白の葉を振って歓迎した人々はイエスによる勝利を確信していたことでありましょう。しかし主の受難について御言葉を聞いたとき、会衆は手にして白の葉を聖卓の前にこう置いていくわけであります。人々が歓迎を示した白の葉、勝利を確信した白の葉、それが意味しているのは人の思いに基づいた勝利、そういう誤解を表しているでしょう。そしてその白の葉が聖卓の前に置かれるということは、その誤解を自ら認めて主の前に差し出す、そういうことではないかと思うのです。そしてその誤解こそ私たちの罪を象徴するものであるのです。エルサレム入城の礼拝の際、冒頭で歓迎のために用いられた白の葉が礼拝中に聖卓内に集められたのは、御言葉を通して神の御意思を聞き、誤解と罪とに気づき、それらを差し出したということを意味するでしょう。ですからその白の葉を燃やして灰にし、翌年の灰の水曜日に、きっと去年のことを思い起こしながら額に十字をつけられていく。人が勝利と考えたものを、御言葉を聞くことを通してその誤りに気づく、それを主の前に差し出すのです。言うなれば罪の告白であり、悔い改めであります。自分たちが期待する勝利を、キリストにそのまま期待をした、ここに罪がある。パウロが、もし私が望まないことをしているとすれば、それをしているのはもはや私ではなく、私の中に住んでいる罪なんです、と告白している通りであります。それではそのことを気づかせる御言葉は何を告げているか。それはキリストの十字架であります。 キリストの十字架による贖いなのです。人の目に十字架は勝利ではなく敗北に見えました。人の勝利からは程遠い姿に見えました。しかし、そうではないと聖書は私たちに告げているのです。エルサレム入城の際、王が凱旋するように軍馬ではなく、イエスがロバの子を選ばれたのは、人の勝利ではなく、その姿に、神の勝利、神の平和を見るようになるためであったのです。十字架の場面に目を向けますと、人々は口々、神からのメシアなら自分を救ってみろと叫んでいます。それが人の理解するメシア、救い主なのです。勝利は自分の手で獲得する。これはサタンがイエスを誘惑したとき、神の子ならと繰り返して誘惑していたのに重なるのではないでしょうか。まさに神からのメシアならと口にするとき、人々はサタンの使いとなっていると言えるのです。しかしこの神の子イエスは、人が期待する勝利ではなく敗北に見える方法で神の勝利を明らかにされた方でありました。神の勝利は御子イエスに十字架の死を遂げさせてまでに全ての人を救うことにあったからです。第一の朗読でお読みいただいたイザヤ書四節、次のようにありました。主なる神は弟子としての舌を私に与え、疲れた人を励ますように言葉を呼び覚ましてくださる。朝ごとに私の耳を呼び覚まし、弟子として聞き従うようにしてくださる。主なる神は弟子としての舌を私に与えと始まっています。主なる神が与えるということが言われていますし、この四節で言われていることはすべて主なる神が主語となっているということを私たちに与えているのです。人の能力や努力、熱意などに理由に私たちが弟子となるというのではなく、弟子であることを人が自ら獲得するということでもなく、主なる神が与え、そのようにならせてくださる、このように言われているのです。しかも朝ごとにとあります。ここでは繰り返し弟子とされているのだということです。私たちは洗礼を受けた時から自動的に弟子であり続けるのではなくて、絶えず繰り返して神様によって弟子とされていく、このことが朝ごとにと表現されているわけであります。ルターはキリスト者であるではなく、キリスト者と神によってキリスト者とされるという意味で、キリスト者となる、このように言い表しています。一旦キリスト者となったらそのままキリスト者であるのではなく、日々新しくキリスト者と作り変えられていく ということです。ここでルターが考えているのは、イザヤ書に見たように、すべてにおいて、主なる神が私たちの守護であるということです。朝ごとにとあるように、繰り返してキリスト者とされていく。昨日のキリスト者である私と今日の私は違うのだということです。八節、九節に目を向けると、次のようにあります。私の正しさを認める方は近く言います。誰が私と共に争ってくれるのか。我々は共に立とう。誰が私を訴えるのか。私に向かってくるがよい。見よ、主なる神が助けてくださる。イザヤ書50章で、イザヤを通して告げられていることは、私という一人の人間が置かれている状況がどうであれ、大切なことは、決定的と言われることは、主なる神が私の命の主語となって共にいてくださる、このことなのです。この神こそが全てにおける勝利なのであり、私たちが置かれた勝利にふさわしい状況がそうでないかが問題なのではないということです。私たちの見た目に勝利にふさわしく映るかどうかでもなく、神の御心のうちに勝利は隠されているということなのです。このことを私たち、すべてのものに先んじて示されたのが、キリストの十字架に他ならない。十字架を取り巻く者たちの目には、決してそれは勝利とは見えず、敗北にしか映りませんでした。しかし、キリストによる十字架の贖いは、神の御心であって、そこに神の勝利が確かに隠されているのです。ルターは、隠されたる神について語っています。この理解は、イザヤ書45章15節に見る次の言葉を根拠としています。まことにあなたはご自分を隠される神、イスラエルの神よ、あなたは救いを与えられる。神は救いを与える神なんですが、その神は同時にそれを隠される神なんです。だから私たちが思うところに、それは見えない、見出せない、ということでございます。ルターは、その著作の中で書いています。神の技は、なった時にすら、必ず隠されており、理解されずにある。それが取りも直さず、我々の理解、あるいは思いに、矛盾する想像のもとにのみ隠されているのである。私たちがこうだと考える反対の側に神の思いがあるということです。ですから私がこうよく申し上げるのは、先週の説教でも申し上げましたが、聖書を読むとき、私たちの思いで読もうとすると、それが読めない、誤解をしてしまうということを言っています。神の思いは何かということで聞かないと、御言葉がわからない。それと同じなのです。神の救いは確かにあるのだけど、それは人の理解に対して隠されている。 例えばアブラハムの世継ぎの問題。アブラハムは年を取ってもはや子も与えられない、世継ぎはエリエゼルだと考えていた。もう覚悟して自分では決めていた。ところが神様はそうではない、あなたから生まれるものがあなたの後を継ぐ、そして外に連れ出せ、星を数えてみるがよい、あなたの子孫はそのようになると言われたのです。エジプトに売られたヨセフについてもそうでした。兄たちの悪巧みによってヨセフはエジプトに売られてしまった。ああとんでもないことが起こったように人の目には映った。しかし時が流れた時、そこに神の救いが用意されていたことを知るのであります。キリストの十字架の死は人々の目に敗北であり、全ての終わりであるように映ったのですが、そこに神の勝利は隠されていた。それは私たちの思いや経験、知識に対して隠されているのであり、ただ私たちの思いを超えた御心を信じる信仰によって明らかにされるものなのであります。この事実を明らかにするのが聖書だというのです。人々の思う勝利は十字架から降りてくることによって表されたでしょう。自分を救うことによって、ああそれこそ勝利だと思えたことでしょう。しかし神の勝利は十字架から降りないことで、降りないことに隠されているのです。自分を救うことなく全ての人を救うことに隠されているのです。人の思いからするならば、全ての終わり、絶望と思う十字架のうちに隠された神の御心は、このキリストによる勝利を今、聖書を通して私たちに明らかにしているのです。日々の生活に、この礼拝の場から使わされようとしている私たちは、再び人の思いに従って、神の御心を見失い、不安や恐れに悩まされることもあるでしょう。神は確かにその時も共にいてくださるのですが、私たちの目に隠されているのです。その私たちを再び立ち上がらせてくださるのは、御言葉に他ならない。御言葉によって再び立ち上がるようになるために、再びこの礼拝の場に集うまで神の救いに確信し、確かに私たちのうちにいてくださる神と共に、全ての人々と生きるために再び日常の生活へと使わされてまいりましょう。望みの神が信仰から来るあらゆる喜びと平安とあなた方に満たし、聖霊の力によってあなた方を望みにあふれさせてくださるように。アーメン。